セーズカフェの時間です。第2回日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお送りをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。3月に入りましてですね、いろいろなところであろうね、コロナウイルスの影響で、自粛モードがね、ちょっと、続いてるので、どっか行きたくても、行くところがない、暇だという方もね、結構多いんじゃないかなと思います。私ね、会計事務所をやっておりますので、特にね、確定申告の時期なので、いわゆるテレワークとかそういうことはやってなくて、通常通り営業はしておるんですけれども、ひょっとしたらね、ラジオの前の方でも、テレワークということでね、在宅でお仕事をされている方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。本日ですね、そういった方はちょっと、体休めてちょっと聞いていただけると嬉しいなというふうに思ったりもしております。またね、政府の方針で3月の2日から小学校中学校などがね、臨時休校ということになってですね、どうでしょう、子供さんがね、もうずっと家におって、世話が大変だ、ご飯も朝昼晩3食作らないといけないので大変だなんていうね、方もいらっしゃるのかもしれません。我が家もね、例に倣ってそういう状況になっておりまして、ただね、幼稚園とか保育園というのはね、通常通りね、開園されているところもね、結構あるように聞いておりますが、それでもね、やはり万が一ね、病気になってはいけないということで、もうね、家庭でね、保育できる方はできるだけ休んで保育をしてほしいみたいなね、案内も幼稚園から来てたりも、しているようでございます。お子さんとかどうなんでしょうね、最初はね、休みということでね、やったーなんていうこともね、あったりするのかもしれませんけども、やはりいろんなところがね、休みということでね、逆にすることがない。我が家の例をとると、図書館ね、近くに図書館があるんですけど、それもしばらく休みと。また、ショッピングモールのね、ゲームセンターなんかも、実はもう休業しているようなところもね、あるそうで、なかなかこう、暇を持て余すと言いますか、ね、することがなくて困ってるなんていうね、方も多いのかもしれませんね。私の場合をね、例えてみると、確定申告ね、先月の、ね、放送でも、ご案内いたしましたけれども、3月16日とね、期限はなっておったんですけども、4月16日にね、期限が延長ということでね、本当にこう、そんなことまで延長されるのかとはね、びっくりしたところなんですけども、ただね、もともと3月15日までね、終わろうと思ってやってるので、基本的にはね、もう、ほぼね、私どもの事務所も、ね、いただいたね、資料をいただいたお客様についてはもう計算全部、何とか終われて今日、この放送を迎えておるわけですけれども、ひょっとしたらね、同業のね、税理士の中には今必死で出てる方もいらっしゃるのかもしれませんね。はい。で、じゃあこのコロナウイルスって、どんだけ方がね、感染してっていうね、報道ではね、毎日こう何人感染したとかね、報道がもう本当にテレビをつけるとその話ばっかりなのかなという感じがするんですけれども、これ厚生労働省のね、ホームページ等によるとね、当然感知する方もね、当然いらっしゃるわけでして、ちょっとね、私今朝ちょっとホームページ見てみたんですけども、国内のね、感染者は、今朝の時点で514名ということだそうです。クルーズ船とかでね、感染した人はちょっと別ということだそうなんですけれども、この514名のね、方の中でも、すでにね、感知された方というのもね、100名をね、超えているということで、統計が上がっておりますので、そう思うとね、政府もね、何もやってないわけではもちろんなくて、いろいろね、入国の制限とか、いろんなね、これで学校の休業、イベントの自粛要請などで、できるだけね、この感染の拡大をね、阻止しようという、いろいろ対策をね、してもらっているというところなのかなというふうには感じます。我々日常生活でね、何ができるのかなと思うんですけども、やはり手洗い、うがい、この辺をね、徹底することなのかなというふうにはやっぱり思います。皆さんの中でもね、ひょっとしたら、スーパー、ドラッグストアでね、等でね、買われた方もいらっしゃるかもしれませんけども、トイレットペーパーですね。 まあ、私は、まあね、ちょっと、まあ、とあるお客様から、トイレットペーパーっていうのは、国内でね、もともと作られているものなので、まあ、ほとんどがですね、その輸入するものじゃないので、品薄になることはね、特にないんじゃないかという話を聞いていたんですけれども、まあ、とある、ね、とある報道を見ているとですね、まあ、トイレットペーパーをね、まあ、こう、買い占めるような、まあ、映像が、流れてですね、まあ、ああいうね、映像を見てしまうとね、こう、テレビを見た人って、やっぱり、亡くなる前に買わないとって皆さん思っちゃうんですよね。やはり、マスコミのこう、情報っていうのは、やっぱり影響力がすごいなって、やっぱり感じるところなんですけども、まあ、それを見た人がまた買い占める。で、その買い占めるところを見た人がまた買い占めるということでね、これがね、もう本当に大騒動になるのかなという感じがしたところです。もうとあるドラッグストアでも本当にたまたま車で走ってたらですね、まあ、昼間なんですけども、まあ、店入り口がね、扉が閉まっててですね、そこに多分50人以上は人がいてたんだと思うんですけど、まあ、行列ができてて、まあ、おそらくこれもトイレットペーパーのね、まあ、購入、まあ、多分一人一つとか二つとか、まあ、そういう条件付きだと思うんですけども、まあ、そんなことになってしまうんだなというふうには、感じました。まあ、ただね、これも、もうもう大手のね、スーパー等でももう一部、普通にね、お店に並びつつあるというふうには聞いております。まあ、これも運送のね、まあ、業者さんのね、当然都合もありますので、在庫がね、いくらたくさんあっても、店までね、運ぶ人の力も必要なので、まあ、それがね、順次行き当たれば、この騒動も落ち着くのかなというふうに思います。はい、では、今日ね、ラジオの前のね、あなたのメール、今日もお待ちしております。メールがですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp あと、nara.fm ホームページのメールフォームからもですね、メッセージ、お寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、まあ、それではね、まあ、私、まあ、仕事ね、まあ、ご存知の通り、まあ、税理士しておりますので、まあ、まあ税金の話も当然、まあ、するんですけども、まあ、先月、まあ、例年ですね、2月にはね、税務署の方に来ていただいて、まあ、いつも確定申告のね、まあ、お話、まあ、させていただいているところなんですけれども、まあ、冒頭ね、ちょっとちらっと申し上げましたけれども、この確定申告の期限が、まあ、延長されたということで、まあ、ちょっとね、まあ、この辺のお話今日はしておきたいなというふうに思います。まあ、どんな手続きが延長されたのかということなんですけども、これ基本的にはですね、個人の方が対象ということなんですね。なので、まあ、法人の方についてはね、まあ、現時点では特に延長されるとかいう手続きは今のところはされていないということになります。個人の方の、まあ、何が延長されたのかということなんですけども、まあ、基本的には、所得税ですね。まあ、確定申告、まあ、当然そうなんですけれども、まあ、それ以外にどんなものがあるかと言いますと、まあ、あと届け出関係なんですよね。まあ、何年か前にもね、ちょっとお話ししたことがあるんですけれども、まあ、このね、確定申告の手続きだけではなくてですね、例えば所得税の中では、ね、帳簿をちゃんとつけることによって、まあ、税務上のね、まあ、特典を受けられるという、所得税のね、青色申告。まあ、これも基本的には、青色申告を受けたい年の3月15日までに申請をするというのが基本なんですけれども、これもね、今回の、コロナウイルスのね、まあ、対策ということで、この令和2年から青色申告のね、まあ、適用を受けたいという方については、令和2年の4月16日までに出せば、適用できるというようなことがあったりですね。まあ、あと細かいことを言いますと、公正の請求と言いましてね、今日は細かくはね、まあ、お話しいたしませんが、要は計算がね、間違っていた場合にですね、逆に税金が少なくなる場合ですね、正しく計算することによって、まあ、税金が逆に少なくなる場合っていうのは、まあ、いわゆる公正の請求というふうにね、まあ、法律では言うんですけども、まあ、いわゆる還付の請求をすることができます。まあ、これもね、基本的には、申告期限から、まあ、5年以内、法定申告期限から5年以内ということになってるんですけども、まあ、これもね、この時期に、ね、税務署に当然ね、 税務署のね、この時期っていうのは例年、もう確定申告をする人でごった返してますので、当然そういうね、密集、人がね、密集するところに、ずっといると、まあ、当然コロナに感染する恐れがあるということで、今回申告の期限が延長されておりますので、まあ、こういったね、期限のあるものについては、基本的には4月16日までに、延長してくれますよ、というようなことになっております。まあ、あと、所得税の中でもね、あと、まあ、いわゆる事業されている方だとですね、まあ、減価償却のね、まあ、方法などの届け出であるとか、まあ、あと、まあ、有価証券ね、まあ、仮想通貨されている方だとね、まあ、そういった、有価証券関係の、まあ、評価方法の届け出とか、いうのが、まあね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、代表的なもの、そういうようなものということです。あと、消費税ですね。これ個人の方だけということなので、まあ、法人の方はちょっと対象外なのでご注意いただきたいんですけど、消費税の、ね、申告というのはもともと3月31日なんですね。まあ、私が知らないだけなのかもしれませんけども、なぜ3月31日なのかと言われると、まあ、よくわからないと。まあ、私の想像なんですけど、まあ、所得税でね、まあ、所得税の税金を確定して、まあ、その後に消費税の計算をするっていうような、なんかそんな考え方なのかもしれませんけれども、この消費税のね、提出の期限、申告期限についても4月の16日までに延長されているということになります。あと、贈与税。贈与税ってね、まあ、1月から12月までの間にね、まあ、財産一定額、まあ、110万円というのが基礎控除でありますけれども、まあ、それ以上の財産をもらった方については、まあ、贈与税の申告が必要ということなんですけれども、まあ、こちらについてもね、通常は3月15日というのが、期限となっておりますけれども、これも4月の16日、まあ、約1ヶ月ですね、まあ、延長されたというようなことになっております。あと、これ所得税と個人の消費税については、まあ、口座振替でね、納税されている方、また納付書でね、金額を書いて近くの金融機関で納付されている方、まあ、いろいろだと思うんですけれども、まあ、こういったね、納付の期限も4月の16日まで延びたということになります。あと、まあ、口座振替をね、されている方についてなんですけども、まあ、通常ね、今年だと所得税は4月の21日に口座振替をするということになってるんですけども、これどうなるのかなということで、ちょっとね、役所の方にも確認取ったんですけど、まあ、その4月21日よりはおそらく、まあ、当然遅くなるのは間違いないけれども、まあ、いつになるかと言われるとまだ決まってないそうです。まあ、そうですね。通常3月15日に確定申告を出して、約1ヶ月ほどしがら口座振替ということなので、まあ、おそらく5月になっちゃうんだろうなというふうには思います。まあ、そういった意味でね、税金ね、口座振替でお支払いの方だと、思わずね、税金払った感覚になって、思わずね、口座振替されてないので、使ってしまわないようにね、まあ、ご注意をいただきたいな、というふうには思います。本当に、もう大変な状況になっておりまして。あと、いわゆる住民税なんですね。所得税の場合ですね、例えば今日ね、お聞きの方にも年金をもらっているという方もね、まあ、いらっしゃるんじゃないかなと思います。年金だけをもらっている方についてはですね、まあ、基本的には、これも約8年ほど前から、年間のね、年金収入が400万以下の場合は、もう確定申告ね、しなくてもいいよというような制度に今なっておりまして、まあ、そういった方についてはね、確定申告をもししたとして、所得税がね、出る場合でも、所定の要件を満たせばね、まあ、確定申告はしなくていいということに今なってるんですけども、まあ、そういった方はね、じゃあ、まあ、住民税、まあ、市役所等にですね、まあ、いわゆる国民健康保険とか、まあ、そういった料金のね、算定には住民税のね、申告がないと、国保料とかいくらっていうのは計算できないので、まあ、そういった申告書はね、まあ、出してくださいということでね、まあ、市役所にね、申告されてる方も結構いらっしゃると思います。まあ、市役所のね、ホームページ等を見ているとですね、まあ、確定申告が4月16日にね、まで延長されたということで、まあ、その辺に関してはね、基本的に3月16って書いてますけれども、まあ、それ以降でも随時受付をしますというようなね、書き方をしておりますので、 まあ、事実上は4月16日までに出せばいいのかなというふうに、まあ、個人的にはまあ思っております。またね、国の方もね、各、これ、まあ、総務省、まあ、この地方税というのはね、まあ、管轄が、総務省というね、まあ、ところが、まあ、地方税の関する、まあ、税の法律とかもね、管轄しているところなんですけれども、まあ、こういったね、ところからもね、各都道府県宛てには、所得税のね、確定申告のね、期限が延びたということで、まあ、柔軟に対応してほしいなという文書もね、まあ、出されているというところになりますので、もちろんね、今、インターネットがね、もう、普通に皆さん使っている方も多いので、まあ、いわゆる e-tax という分でね、電子で確定申告もね、することはできるんですけれども、もしね、ペーパーで申告書を書いて出されるという方についてはね、もし役所等行かれる方については、今ね、どういうね、税務署等がでどれぐらいの混雑をしているのかとか、その辺私全くちょっとわからないんですけれども、まあ、ね、その感染とかにはね、まあ、ご注意、まあ、していただければというふうには思います。では、ちょっとね、ちょっとね、税制上ね、まあ、特例の話をちょっとね、先しておいたんですけども、まあ、一つね、まあ、まあ、毎年、まあ、正月からいつもお話してるんですけど、まあ、税制改正のね、中身について、今月もね、まあ、一つお話ししていきたいなというふうに思います。まあ、株式のね、まあ、譲渡、いわゆる証券会社でね、買えるような、まあ、上場株式のね、まあ、譲渡のお話なんですけども、今日ね、ラジオの前の方の中でも、いわゆるまあ、NISA、これね、まあ、日本語で直すとね、少額投資非課税制度で非常に長ったらしい言葉なんですけど、まあ、NISA っていう方がね、わかりやすいかと思います。まあ、NISA をね、まあ、されている方についてもね、今回ちょっとこれまだいぶ先なんですけれどもね、まあ、法改正があるということで、そのお話を、まあ、しておきたいんですけども、まあ、そもそも、まあ、株式の、ね、譲渡と言いますと、何っていうところからちょっとね、おされをしておきます。まあ、そもそも株式ですね、まあ、証券会社で買えるような株、またね、中小企業でね、オーナーさんが持っているのは、上場してない会社の株の譲渡、全部株式の譲渡なんですけども、まあ、今回上場株式だけの話をすると、基本的には、株式でね、売却して、もし利益が出た場合というのは、まあ、特に所得税、それから住民税がかかることになってまして、まあ、所得税で 15.315、住民税で5というパーセンテージがかかるんですが、これ、ね、上場株式のところであればね、どうでしょう、皆さん、特定口座ということでね、そこでもう税金をね、天引きしてもらって確定申告も基本的にはしてないよという方も多いかと思います。まあ、そういった方についてはね、まあ、当然、まあ、そのまま源泉徴収で、もう納税完結と、まあ、仮にね、まあ、損失が出た場合になりますと、まあ、確定申告をね、まあ、要件として、まあ、毎年確定申告を要件としてその損失に関しては3年間繰り越し控除ができるというようなね、ことになっておるんですけれども、まあ、このNISAというのはですね、まあ、当初ね、まあ、始まった頃というのは、これ2014年から実は始まってるんですけれども、まあ、毎年のね、まあ、1月から12月末までの、まあ、投資額がね、今のは120万円。まあ、始まった当初というのはね、100万円だったんですけども、そのNISAの口座を使って、投資をした部分について、まあ、利益が出た場合には、まあ、そこには非課税にしましょうという、やはりね、日本人っていうのは、やはりこう、外国と比べてね、やはり株式投資というよりも預貯金にね、お金を置いとくというケースが、割合がね、やっぱり、未だにやっぱ高いと。いうことで、まあ少しでもね、まあ株式等のね、にも投資して、自分のね、資産形成をしてほしいというね、まあまあ、国の方針というのもあって、この制度が2014年から導入されているんですが、まあ、これまあ2010年からまあ導入されても、今2020年に入りましたが、次、まあ、これ、まあ、5年、5年で延長されまして、今のところはですね、まあ、2023年まで、まあ、この、まあ、投資が、年間今で120万円まで投資ができるというような、制度になってるんですけども、では、その後ですね、まあ、どうなるのかということで、このNISAの部分についてですね、今、年間、120万円という、まあ、一つの、まあ、箱、まあ、枠があるんですが、まあ、ここをですね、まあ、2024年からの5年間については、まあ、いわゆる まあ、投資信託と言っていいのか分からないですけども、まあ、比較的、まあ、値崩れのしにくいような、商品に対する投資が20万円。それ以外に、ね、一般の株式等も含めて、運用する分が102万円ということで、まあ、2段階に、ね、分かれて、投資をするというのが基本方針ということで、まあ、4年も、ね、まあ、先の話なんですけども、まあ、法改正でもこんなものが上がってきているということなんですね。あと、まあ、これ積立 NISA と言いまして、これは本当にいわゆる投資信託等の、ね、まあ、積立用の、まあ、口座、まあ、一般的な NISA とは、ね、まあ、どっちか1個だけを、まあ、選べるというようなことだそうで、私もね、まあ、NISA と言いますと、まあ、お付き合いで証券会社さんでNISA の口座作ってるんですけど、まあ、未だにそこで株式を購入したことがないということで、なかなかこう株に関しては私もまだまだ不勉強で、ね、日経平均がね、最近ね、えらい下がってしまってるので、下がったなとか、それぐらいしかちょっと見てないという状況ではあるので、本当はね、こういうの私自身がもっと投資をすれば、もっとお話できるのかもしれませんが、まあ、ここのね、まあ、積み立てNISAに関しては、まあ、これも、今の制度が、まあ、5年間延長ということだそうです。はい。で、今日ですね、まあ、メールも今日も、まあ、たくさん、頂戴しておりまして、ありがとうございます。ちょっとね、話、まあ、一段落しましたので、ちょっとメールの方を読み上げていきたいなというふうに思います。ラジオネーム、まゆさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。コロナウイルスの影響でお家にいることが増えました。ラジオから元気もらっています。初めてお便りします。ありがとうございます。先生は仕事は通常通りとのことですが、日常生活で何か影響ありますかということで、まあ、やはりまあ、時々ね、やっぱ仕事でやっぱ大阪に行くこともやっぱりあるんですけども、なかなか正直電車に乗るのを避けてしまってる。まあ、ちょっとね、まあ、割高になるんですけど、まあ、高速道路で車走らせて、まあ、大阪に行っているというような、まあ、ことが、まあ、ありますね。まあ、あと、まあ、これ、ね、確定申告終わってからになるんでしょうけど、我々の業界でもね、こう、まあ、研修とかね、やっぱり受けないといけないので、まあ、そういった研修会もね、当然確定申告の時期っていうのは、まあ、あまり開催がないんですけど、まあ、終わってからね、まあ、3月、4月にかけて、予定されていた研修会等がね、もう軒並み中止と、まあ、もしくは延期ということになってしまってまして、まあ、そう思うと、そういった意味でちょっと影響があるのと、まあ、やっぱり家庭がですね、もうずっと子供がいるので、まあ、そのね、まあ、相手もちょっと大変になるかなという、これから大変になるかなという感じがしております。続きまして、ラジオネームピヨコさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。確定申告期限が伸びて、逆に忘れてしまいそうです。早くやらなければですね。先生はついつい後回しにしてしまうことはありますかということで、これこの後回しというねことで私もいつも気をつけてるんですけど、まあ、仕事はねこう大体ねいつまでにしなければいけない仕事当然いろいろまああるんですけれども、まあ、いつまでにやらればいいやと思っちゃうとね、まあ、どうしてもこれギリギリになっちゃうんで、まあ、極力ねもう手が空いたらどんどんやってしまうというふうには、まあ、仕事に関してはね、まあ、やってるつもりなんですが、やはり、急にねやっぱりこう予定が入ってしまうとですね、まあ、どうしてもこうギリギリにねちょっとなってしまうことが、まあ、時々ないこともないので、まあ、そういったところはね私もなんか時間の管理、もっと気をつけないといけないななんて思ったりしてるところですかね。あとね、まあ、家の方になりますとね、まあ、ちょっとね今週はあそこ掃除しておこうとかね、そういった思ったりすることがもう疲れちゃってね、まあ来週でいいやなんてね、思うことがまああってしまいますね。やはり仕事はね、どうしてもしないといけないので頑張るんですけど、家のことになるとちょっと、おろそかになるところがあるかもしれません。はい、続きまして、ちょっとラジオネームはちょっと書いてないんですが、読み上げます。コロナの影響すごいですね。今年は急いで2日目ぐらいに確定申告へ行って余裕だなと思ったら、期限延長になったそうですね。生命保険とは別に介護保険の方でも税金の戻りがあるようで、2万8000ほど返ってくるようで行ってよかったですということで、 あの介護保険をね、多分ご自分でお支払いになってるのかなと、まあ、想像できるんですけれども、まあ、当然ね、介護保険、まあ、健康保険、ね、ご自分で払った分についてはね、社会保険料の控除ということで、まあ、全額所得から控除ができるということで、まあ、税金の還付があったということで、まあ、これね、税金の還付も当然早く税務署に、ね、申告して出した方が、まあ、早く返ってきますので、もしね、還付申告したら還付だという方はね、まあ、早めに申告してもらう方が、まあ、いいのかなというふうに思います。あとね、余談ですけど、これも紙でね、書いて出す場合とね、いわゆるe-tax、まあ、電子でね、出す場合となりますと、電子で出した方が、まあ、返ってくる期間がね、まあ、短縮されるということでね、おおむね大体3週間ぐらいで、還付がされるようです。はい。続きまして、ラジオネーム、ミュンさん、ありがとうございます。税理士の先生は、今年はいつもの年と忙しさの感じが違いますか？確定申告の期限が伸びたから、忙しさが後ろ倒しになるのかなと思ったりしますと。他に興味本位なのですかということなんですが、どうでしょうね。まあ、まあ、我々の感覚からしましたら、この確定申告のね、期限の延長っていうのも、2月の、26日とか2月27日頃に発表されたんじゃないかなと思いますので、まあ、どっちかというともうね、年末のうちからもう年明けたらね、もう他の年末調整とか、まあ、やらないといけないことをできるだけね、まあ、早く、終わらせていって、まあ、早くね、資料いただける方から確定申告どんどんやっていこうという感じでは準備はしていたので、まあ、これがね、2月の最初にこんな話になったりしたら、どうでしょう。ひょっとしたらもうちょっとゆっくりしてたのかもしれませんけども、まあ、2月のね、まあ、20何日ということになったので、まあ、私の場合は、もう、まあね、もう折り返しすぎて、もうちょっとで、まあ、ゴールみたいなね、まあ、ところまで、まあ、来てたのは来てたので、まあ、私の場合はね、あんまり後ろ倒しにはなってないかな、というふうに思います。ね、中にはね、ちょっとゆっくりされてる方もいらっしゃるかもしれません。あ、そうですね。資料をね、期限が延びたということで、まだ持ってこない人も実はちょっとおられて、その人の分はまだできていないというのが現状です。続きまして、アサリちゃんさん、ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響大きいですね。こんな時、何ができる対策ってあるんでしょうか？先生のお子さんはお家でどう過ごされてますか？お父さん業も忙しいのではということで、これね、なかなかね、家にいててもね、疲れますね。やっぱりこう、外でね、ちょっとね、体を動かさないと、体がなまると言いますかね。やはりこれ、子供も大人もそこは一緒なのかなというふうには思います。なので、今、公園とかね、行きますね。今日もね、天気ちょっと朝から雨降ってたんで、ちょっと行けてないと思うんですけど、昨日なんか、奥さんの話を聞くと、結構公園で遊んでる子供ね、結構多いと。じゃあ、そこでね、子供が集まったりすると、感染大丈夫なんて、そういう話になってるのかもしれませんけれども、まあね、なんかこう、あんまりこう、すぐね、人の近くに寄らなければ大丈夫なんていうね、まあ声もね、聞いたりはするので、まあ外でね、こう元気よく遊ぶ分には私は個人的にはいいのかなということで。まああとね、まあ宿題ですね。まあ学校からなんか宿題がね、こう担任の先生が持ってきてくれたということで、まあそれをね、まあやったりとか、あとはそれだ教材ですね。あ、今本屋さんとかでもね、こう、ドリルとかね、そんなのが非常に売れ行きが伸びてるそうですね。でうちの子もね、まあ、そんなのをやったりして、あとゲームをやって、おやつを食べて、まあ、なんとか夕方になるかなという感じはありますけれども、まあ、このお父さん業はね、もうこれ週末もう大変です。もう土日はもう、朝から晩まで、釘付けという状態になってしまっております。はい、今日もね、たくさんのメッセージありがとうございました。来週はですね、まあ、歯科医師の中島先生の登場となります。もう本日もですね、最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。このね、コロナウイルスでね、まあ、一日も早くね、まあ、収束に向かうことをね、まあ、祈って、今日お別れをしたいと思います。それでは来月もよろしくお願いいたします。それでは皆様、さようなら。